笑顔発信中 FM 西東京。
サロンド武蔵野理髪店、玉川上水沿い、午後2時、雑木林に囲まれた創業45年の古風でこじゃれた理容サロン。2代目オーナーの阿部ちゃんが一人で切り盛りしている。そんなお店に今日も前衆議院議員の松本洋平さんがお茶を飲みに来ています。
どうもこんにちは、松本さん。
どうもこんにちは。
どうもです。お元気ですか？
はい、元気ですけど、今日はまた普通、普段と違う雰囲気の中で、
そうですね、
今日もまた行われてますね。
またまた今日も、あれですね、堀さんに来ていただいてます。
そうですね、はい、あの、小平の市議会議員の堀くんが、今回も参加をしてくれるって、
はい、ありがとうございます
から。じゃあまず一、ちょっと堀さんから、
お願いします。
ね、はい、お願いします。
どうもこんにちは。
よし。あ、
どうもこんにちは。またお邪魔させていただきました。
はい、
今日もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
ありがとうございます。
まあそんな感じですけど、松本さん。
はい。
最近の近況というか、まあ僕的にはですね、また、あの、自衛隊の話になっちゃうんですけど。
はいはいはい。
あの、震災の時ですね、奇跡的にあの、被害を免れた。
はい。
あの、九州の芦屋にですね、たまたま展開してた、あの、ブルーインパルスがですね、あの、
はい、
そのまま芦屋に残ってですね、訓練を再開したっていうニュースが、僕にとってすごくあの、その震災絡みではね、すごくまた明るいニュースだなと思って期待してます。
そうですね、うん、あのブルーインパルスって知らない人もいらっしゃるかもしれないですけれども、うんうん、航空自衛隊がね、はい、あの持ってるあの展示飛行用の飛行隊 で、
ね、はい、
あのよくこうね、うん、曲芸飛行じゃないですけれども、そうですね、はい、そういういろんな航空祭とか、いろんなイベントの時にね、
飛んでますよ、
自衛隊を代表して、こう、はい、あれ、ロケン隊ですかね。
ロケン隊ですね。はい、
で、飛んでって、
う
ん、展示飛行をして、まあ皆さんをね、
こう、
すごく楽しま、ね、楽しませるっていうんで、すごく世界的にもね、技術が高くて有名なね、いや、ぜひね、ブルーインパルスの人たちにもね、空からこう、日本を元気にしてもらって ね、頑張ってもらえるといいなと思いますけれども、実はね、私もこの前ちょっといろいろと人と話をする機会があって、はい、たまたま、個人的にですね、
はい、
実際にその被災地に行ってた自衛官の方たちと、ちょっといろいろとお話を聞く機会があったんですけれども、はい、いやね、本当にね、いろいろと衝撃的な話がたくさんありました。
例えば。
ですね、あんまりですね、はい、詳しい話をすると、最近非常にこう、世間というか、某政府がうるさいんでですね、あんまり言えないことがたくさんあるんですけれども、まあでもやっぱり本当にですね、その現地で、あの、被災者の皆さんを助けるために、またね、遭難されてる方たちを一生懸命探したりとか、またあの、後方で、なんていうんですかね、県庁なんかと一緒にですね、いろいろとその、あの、立案をしたりとか、あと、米軍との調整、調整をしたりとかね、そういう、いろんな話を聞かせてもらう機会がありました。で、その中で自分がすごく感動したのは、あの、そういう本当に大変な経験を、まあ、被災地で皆さんされたわけですけれども、もうね、全員ですね、全員、また行きたい。俺は絶対に行くっていうね、やっぱりそういう思いを持って、今、あの、一生懸命ね、交代をしてこっちに戻ってこられても、はい、また次に向けて頑張ろうっていうことでやってらっしゃる方たちがですね、もう本当全員って言ってもいいぐらい。
誇らしいですね、もうね。
そうですね。ですからね、本当にそういう意味では、本当に自衛官の方たちっていうのにね、まあ頭が下がりますし、まあ、ね、自衛隊に入隊するときにはね、宣誓するわけですよね。ね、ことに臨んでは、危険を顧みず、身をもって、職務の、完遂に、っていうかな、あ、じゃあ、責務の完遂に努め、持って国民の負託に応えることを誓いますっていうのを誓うわけですけれども、いやね、本当にね、こういう、なんていうんですかね、自衛官の人たちのね、その責任感の強さみたいなものをすごく理解しましたし、同時に自分自身すごく思ったのは、今回の震災を見ていても、もちろんその自衛隊っていうのは自己完結型の、組織ではあるけれども、やはり、なんていうんですかね、こういう大災害なんかが起きた時には、地方の自治体だったりとか、また市民の皆さんとかね、そういう人たちと、一緒になっていろんなことをやっていくわけだから、やっぱりね、そういう意味では国民と自衛隊の距離をね、ぜひ、 こう、我々ももっともっと縮めていってほしいなぁ、なんていうことをすごく感じましたね。
では、松本さん。
はい。
3月11日のその震災からですね、翌日の、まあ、福島第一原発、菅直人が視察したために弁当作業が遅れたとか、原子炉に海水の注入を、こう、やめたとか、やめさせないとか、いろいろこう、本当にいろんな報道があって、なんか、俺はよくわからないんですよね。一体何なんだこれはという、この報道の仕方というか、あるいは、その、これはどういう風になってるんだっていう感じでわからないんですけど。
そうですよね。うん、いやね、実際私もよくわからないっていうのが実際のところです。う
んうん、はい。
で、まあその、弁当明けが、その、総理視察のために、どうも遅らされたんじゃないかなんていう話もあるけれども、うんうん、まあこの辺も正直なところ、うん、まあ、はっきりしないと。うんうん、まあなんか、いろいろとその、官房長官の記者会見とかでは、はい、それを匂わせるような発言とかっていうのは実際に出てはいるんだけれども、うんうんうん、何が何だかよくわからない政府の方もはっきりとしたことをなかなか言わないっていう現実があり、またその海水の注入に関しても、最初ね、総理の英断で海水注入を始めさせたなんていうことをこうすごく言ってたけれども、実際にはその総理がどうのこうのっていう前から実は海水注入作業が始まってて、むしろその総理の一言でこの海水注入が中断したんじゃないかとか、いやいや、実はその前から始まってた海水注入は試験注入でしたとかよくわからないなと思っていたら今度所長の判断で実は海水注入止めてませんでしたとか、まあ、とにかくいろんな情報が出てきて、一体誰がどういう指示を出して、誰が責任を持って判断したのかっていうところが、ま、全然わからないっていうね、まあ、そういう状況だと思います。で、まあね、あえて、まあ、自分は誰がいいとか悪いとかっていう話はね、まだその、はっきりとしたことがわからない状況なんで、まあ、そういうことを言うのは避けるとしてもね、ただ、一つだけ、間違いなく言えることは、何かというと、誰かが、保身のためなのか何なのかわからないけれども、情報を隠してるか、嘘をついている人間が、この後に及んでも、いるっていうことはもうね、これはね、誰が見てももう明らかなわけですよ。でね、これは本当に私も腹立たしい思いで見ていて、だってそうでしょ？
そうですね。
未だに、まあ、浜岡原発をね、はい、止めるっていうこともあったけれども、でも実際にまだ稼働中の原発も、この日本にはあるし、はい、またこれからのエネルギー政策をどうするかっていうことも、これからの日本の大きな課題の中で、一体どこに問題点があったのか、何を直さなきゃいけないのか、何が良かったのか、やっぱりこういうことをしっかりと把握をしなければ、適切な対策なんて打てないわけですよ。
そうですよね。
で、そういう意味においては、はい、この後に及んで保身だかなんだかわからないけれども、情報を隠す、嘘をつくっていうこと自体が、もうね、僕日本国民、それも、今生きてる我々だけの話じゃなくて、もうね、死死孫孫にわたるね、本当に最低最悪な、本当に行為だと僕はね、すごく思って、まあ腹立たしくてしょうがないんですよね。だからね、そういう意味では、その弁当下げの、弁当明けの、作業も含めて、本当のところが一体どうだったのかっていうことをしっかりと言ってほしいと思うし、総理が言ってることも現実的にやっぱりおかしなことを言ってるのも間違い、間違いないんでですね、やっぱりそういったことも、もうね、この後に及んで、もう政権がどうだこうだとかね、もう政治家がなんていう問題じゃないですよ。
ないですよね。
一人のこの日本国民としてね、やはりその責任を果たすという意味においても、ちゃんとね、真実のことをね、話してもらわないことには、もう何も進まないよなっていうのがね、正直なところの私の感想ですよね。
ねえ、もう、これ聞いてちょっと、堀さんも黙ってられるんじゃないですか？ぜひぜひ。もう、超えて、超えてください、ぜひもう。
そうですね、今、松本さんからもですね、どうなってるのかよくわからないという話がありましたけれども、この原因っていうのはもう、言ってみたら、総じて、菅総理がですね、瞑想した上で、その上で、菅総理が一人で、瞑想するのは、まあ、個人だったら、勝手にしてくれという話ではあるんですけど、総理が瞑想した上で、そして、情報がそれで錯綜してしまった。うん っていうのが一番の原因だろうと思います。あの、東京電力、あるいはその他の機関とか、はい、官房長官から3つ、4つ、記者会見があったり、こういう有事の際、あるいはそういう国難の、災害の時には、はい、命令系統は、なるべくシンプルにして、速やかにトップに情報が行き渡るような体制をとって、そして、国民の皆さん方に、簡潔に、まとめた上で、皆さんが分かりやすく情報というのを発信していくべきなのに、現在は、それと逆の、いろんなところに途中からポコポコポコポコいろんな機関を作って、情報がどっちが本当なんだかどうなんだかというのが一番の原因ではないかなというふうに思っていますね。
では松本さん、
はい、
サミットですよ。サミットで菅直人首相が太陽光発電を1000万個に設置とか、だからいろんなこと言ってますけど、こんなことできんでしょうか本当に。
いや、まあね。いやね、それはまあ、もちろん、その国として、絶対何としてでもやるんだという思いがあれば、はい、やっぱりそれになりの政策、それなりの予算付けをして、まあ実現をしていけばいいだけの話だと思っているんですけれども、はい、まあ、もちろんね、そういう自然エネルギーをしっかりと使うっていうのは、大切な事柄ですから、はい、別にそれ自体には反対しないけれども、であるのであれば、なぜね、その民主党が政権取ってから、そうしたものに関する予算をこれまで削ってきたのかっていうこともやっぱりちゃんと国民にはね、しっかりと説明をしてもらわないと、いや、ちょっと、一体、まあ、今までのね、その政権としてのその、政策の整合性っていうものが全然取れないですから、まあそういうこともちゃんと、ぜひ僕としては聞かせてほしいなと思いますし、また、同時に、例えばその日本近海に埋まってると言われてるね、メタンハイドレートなんかね、やっぱりああいうものをどういうふうにその我が国として活用していくのか、でそれを裏付けするような技術っていうものをどういうふうに開発していくのかっていうところも含めて、やっぱり自分としてはトータルのそのエネルギー戦略っていうものを考えていかなきゃいけないと思います。
そうですね。
で、やっぱり太陽光はどうしてもその昼と夜の間とか、あと天気に左右されやすいとか、まあそういうものも含めて、まあいろいろなもあの、事柄で、まあ、非常に課題が大きいのも事実なので、まあ、そういうことも含めて、本当にどういうふうに考えてるのかっていうのは聞いてみたいなっていうのはすごく思いますよね。
はい、どうですか、じゃあ、堀くんもなんか、どうですか。
そうですね。はい。いろいろと言われているところもあると思うんですけれども、はいはい、例えば、まあ、ヤンバダムとか昔言われてたんですけれども、はいはい、今になったら、あれは無駄だと言われてたんですが、今になったら、ダムは自然のエネルギーなんて言われているので、まあ、もう総じてこれは、思いつきで言ってるのだろうとしか言いようがないと思ってます。
ないですね。本当、思いつきですね。
そうですね。ですからね、さっきの話ではないですけれども、やっぱりね、その、今回の原発のいろいろな対応なんかを見てみても、結局、なんかその場しのぎのことばっかりを言ってしまってるがゆえになんかこの国が迷走しちゃってるんじゃないのっていうのがね、すごく見受けられるような気がしていて、今、堀さんがなんかその場しのぎ、その場だけの発言って言いますけども、やっぱりね、今、骨太な政策が求められてます。ね。
松本さん、堀さん、今日もありがとうございました。またまたいろんな話を聞かせてください。そして堀さん、また遊びに来てください。
はい、本日はありがとうございました。
よろしくお願いします。またお願いします。
ありがとうございました。
すっかり世間は梅雨ということで雨模様になりましたが、そろそろまた出張仕事に行きたいと思います。どんな人に会えるか楽しみにしています。よろしく。